使徒信条の学びもいよいよ終わりに近づいてまいりました、まあ、この使徒信条の終わりのところでは、私は罪の許し、体の復活、永遠の命を信じますと告白されています。まあ、今日は先週に続きまして、そのうちの、まあ、罪の許しを信ずるというところを改めて、学んでみたいと思っております。で、先週も申しましたけれど、まあ、この最後のところに至りまして、私たちは神様から与えられる恵みを数え味わうことになるのです。まあ、父聖霊なる神様に捉えられて、まあ、その信仰を与えられ、神の教会の一員とされた私たちに、まあ、どういう恵みが与えられているのか、どのような恵みを生きるように私たちが招かれているのか、まあ、その恵みを、まあ、もちろん一つ一つ数えれば様々でしょうけれども、まあ、その根本にあることとして、まあ、罪の許し、体の復活、まあ、永遠の命といったことがこう挙げられております。ただその3つの中で、あえてこう区分をまあするとすれば、後の方の2つ、まあ、体の復活、永遠の命というのは、まあ、どちらかといえば将来において実現するべく、まあ、約束されている事柄、まあ、そういう性質がまあ強く出ております。それに対して罪の許しというのは、私たちがキリストに捕らえられて、まあ、洗礼を受けた時点において、まあ、すでに、まあ、言うならば今現在私たちが生きているこのところで実現されている、まあ、そういう性質が強い事柄となります。そしてそうである以上、この罪の許しという恵みをこう理解し、まあ、その恵みを豊かに味わうためには、私たちは今私たちが生きているこの具体的な毎日毎日の歩みの中で生きて働いておられる神の贈り物を一つ一つこう見出し、経験させられていくことがこう大切になってまいります。まあ、今日はそのところにこう焦点を当てて御言葉を味わっていきたい。私たちが毎日生きているこの生活の中で神の恵みを経験させられ、味わい、生かされていく、まあ、そういう点ですね。で、まあ、罪の許しということに特に限ったことではないかもしれませんが、私たち、まあ、信仰生活におきましても、まあ、何かこう抽象的な一般論に、流れてしまう、そして、まあ、全てが理屈になってしまう、まあ、そういう面がこうあるように思います。まあ、言い換えればそれは教会生活の全てが何かこう血の通わない、まあ、立派なことを言っている、正しいことを言っているんだけれども、本当に人を生かすことができない立法主義的なものになってしまいがちだということです。まあ、もし私たちの信仰生活がどこか力がない、生き生きとしたものがない、そう感じられる時があったとすれば、まあ、それはそのような干からびたような立法主義に陥っていないかどうか、まあ、吟味してみると良いのではないかと思います。でもう少し具体的に申してまいりますと、まあ、立法主義というのは要するにクリスチャンというのはこうでなければならない、こうあるべきだ、こうあってほしいんだ、まあ、そういう、まあ、抽象的な理想とか観念ばかりが先走ってしまう、まあ、そういう見方ですね。で、そういう一般論で見てまいりますと、まあ、おそらく全てがこう罪の許しではなくて罪になってしまうと思うんですね。この世界は結局いつになっても罪が勝つんだ、罪に満ちているんだ、 教会だって結局は人間の集まりに過ぎない、信徒の交わりといってもそれは理想論に過ぎない。で、自分も他人も最後はやはり偽善者に過ぎない。なんかそんなこう裁きや絶望、そして恨みめいた感情しかこう生まれてこないと思うんですね。一生懸命になればなるほど何かそういうマイナス的な感情というんでしょうか、そういうものにこう陥っていく。そこではこう生き生きとした自分が本当にこう生かされていくというんでしょうか、まあ、もちろん自分自身のこう罪に気づかされて、で気づかされること自体は痛みなんですが、しかしそれと同時にこう解放されていく、そういう、こう命を感じるような覚えるようなことがこうなくなってしまう。でも信仰というのはそんな一般論ではありませんし、一つの理想ですらないんですね。私たちが掲げる理想でもない。むしろ私たちが今生かされているこのあるがままの現実の中で私たちを訪れてくださるイエス・キリストと出会っていく、常に新しく出会っていく、そして私もまた新たにされていく、そういう経験であります。もちろん一般論を振りかざしている方が人間にとっては楽かもしれませんし、簡単だと思うんですね。クリスチャンというのは愛に満ちている人なんだと、すべての人を愛するべきなんだと、で信仰者同士であればそこにはいつも豊かな愛の交わりがあるんだ、まあ、それはそういうふうに言っていれば楽でしょうし楽しいかもしれない。しかしあるがままの私たちの命を生きようと思うならば、実際に私たちは、まあ、そういう一つの理想とは遠い自分の姿にこう気づかされていく面はあります。私の敵を愛するどころか、今目の前にいる一人の人、いや毎日親しく出会っている家族や隣人すら愛することができない自分がいる。それが私たちの、まあ、全てとは言わないまでも私たちの現実の姿であり人間関係ではないでしょうか。もちろんそれでいいんだというつもりはありませんが、ただそういう具体的な現実から目をそらすのではなくて、そこにこそ来ておられるイエス様に出会っていくんです。どんな理想的なことを言ってみたところで、たとえそれが人の目にどれほど美しいものに思われたところで、イエス様はそこにはいらっしゃらない。理想の中にイエス様がおられるわけではないのです。そういうところに命があるわけではないのです。イエス様はどこにいらっしゃるでしょうか。まあ、福音書を見ればはっきり書いてありますね。まあ、例えばあのマルコによる福音書 あのご覧にならなくて結構ですが、2章の十何節、有名な言葉があります。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。でこれはイエス様が徴税人のレビを弟子としてお招きになったのをきっかけに、まあ、そのレビという徴税人の家で食事の席が設けられて、たくさんの徴税人や罪人が同席していた時に語られた言葉、まあ、正確に言うとそれを、まあ、簡単に言えば批判するような、律法学者たちに対してイエス様が答えられた言葉です。で誤解してはならないのは、いやこの罪人たちの交わりが本当に見目麗しい豊かな交わりだったということを言いたいわけじゃないんです。そんなことがあるはずがないんです。罪人が集まれば罪が集まるんです。そこにはある意味では 醜いエゴイズムやさまざまな破れも虚しさもあったに違いない、いや、そういうものがごまかしようもなく、そういうものがさらけ出されていたかもしれないのです。身近にいる人を愛することができない、許すことさえできない、そういう人間の罪が隠しようもなくあらわにされていくものです。で、それがいいとか悪いとかいうのではなくて、むしろイエス様はそのような罪人を招くために罪人のところに来られたという神様の現実、イエス様ご自身の御臨在が大事なんですね。そういう罪がごまかしようもなくうごめいているところにイエス様は来てくださった。正しい人を招くためではなく罪人を招くために私は来たとおっしゃって、その私たちの罪をご自分の身に担いながら私たちと共に歩んでくださる。で、繰り返しますが、だから別に罪人のままでいいんだとか罪人が美しいんだという話をしているわけではない。自分自身の罪に気づかされて、まあ、それに時として打ちのめされるような思いがする、それはもちろん辛い話ですし、そんなことがないに越したことはないと私も思うんですが、いや、でもそういう時にこそ私たちに罪を許すために、罪人の罪を許すために来られたイエス・キリストに出会う一つの機会が備えられたということなんです。そういうところで初めて私たちは罪の許しをもたらすために来てくださった、それを超えた新しい命をもたらすために来てくださったイエス様にお会いすることができる、そのイエス様と共にあるという恵みを経験することができる、イエス様と共に改めて立ち上がって歩き始めることができるという豊かな経験を生きることができるのです。もちろんそういう罪の許しの経験、イエス様との出会いの経験というものはごくごく些細なものかもしれません。それでもって人間社会のすべてに憎しみや争いが消えるわけではないかもしれない。そこですぐに私の周りに楽園のような愛の交わりが実現するわけではないでしょう。しかしそこにおいてこそ神の国は始まっているのであり、またそういう一つ一つの出会いや恵みの経験を通して初めて神の国は伝えられていくのです。そのことを私たちは生きるように、そしてそのことを、その大切な賜物を分かち合っていくように、私たちが招かれていることを改めて今日は思い起こしたい、またその恵みをこそ味わいたいと思うのです。まあ、先ほどは、旧約聖書の愛歌という文書に記されている御言葉を、まあ、ご一緒に聞きました。旧約聖書の1289ページ、まあ、必ずしも皆さんにとって馴染み深いところではないかもしれませんが、旧約聖書の1289ページですね、まあ、3章、まあ、本当は全部全体をまた読まれたらいいかと思うんですが、まあ、22節から、まあ、しばらくもう一度こう読んでみますと、まあ、こういう御言葉がございました。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない、それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分と私の魂はいい。私は主を待ち望む。 まあ、主の憐れみは決して尽きないのだ、その主を私は待ち望もうと、まあ、歌う歌ですが、まあ、しかしこの歌が愛歌というタイトルからも想像されるかもしれませんが、決してただ自然にこうウキウキするような喜びに満ちている中で歌われた歌ではありません。むしろこれは悲しみの歌であり嘆きの歌なのです。で特に、まあ、旧約聖書の時代には愛歌と言われるような歌はあちらこちらの国で聖書だけでなくていろんな国で作られたようです。でそれはどういう時に歌われたかといいますと、まあ、はっきり言えば自分たちの国が滅ぼされて再び回復される希望が全く持てない、そういう絶望的な状況の中で、まあ、自分の運命を呪うかのように国を失った悲しみや恨み嘆きを歌う歌が哀歌と呼ばれております。まあ、自分が信じていた神々をですね、どうしてあなたは破れてしまったのか、どうして自分たちはこんな運命に陥ってしまったのか、まあ、そういう自分の運命を呪うような歌が、まあ、たくさんあった。そしてこの旧約聖書の哀歌もそれと同列に並ぶんです。神の民として選ばれたはずのイスラエル、そして一時はまさにその神の国としての繁栄と栄誉を全世界に示していた、誇っていたあのイスラエルが異教の国であるバビロニア帝国によって滅ぼされ、捕囚の民として異国へと移住させられてしまった、その悲しみと絶望の中でイスラエルの人々はこの哀歌を嘆きのうちに歌い始めたんです。そうであるからこそ彼らはただ夢を見るような空想をもてあそぶようにして主の慈しみは絶えないと歌ったわけではないんですね。まあ、28節から30節の言葉を見てもよくわかると思うんです。首輝きを負わされたなら黙して一人座っているがよい、塵に口をつけよ、望みが見出せるかもしれない、打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえ、まあ、首輝きを負わされるような、つまり自分の自由にできない人の支配のもとに置かれるような毎日になってしまった、塵に口をつけるようなそういう過酷な境遇の中に置かれ、自分の方を意味も理由もなく打ってくるような敵が自分の周りにうごめいている、その中にあって彼らはこの歌を歌う。しかしイスラエルの民はそういう自分たちの過酷な運命、その背景にあった自分たちの罪をこのような形で見つめながら、黙して一人座っているがよい、塵に口をつけよ、十分に懲らしめを味わえと、そういう自分の罪とその結果を見つめながら、その向こう側に罪人を救うために来られる神、罪人と共に歩んでくださる神との出会いを新たに発見させられていった。それが聖書の哀歌と一般の国々の哀歌との決定的な違いだと言われております。嘆きが浅いんじゃないんです。イスラエルはまだ傷が浅い、まだ気が楽だと言うんじゃないんです。その痛みはもっと深いのです。神の民であるがゆえにもっと深い痛みと傷を負いながら、しかしその、まあ、向こう側といいましょうか、そこからこそ見えてくる耐えることがない種の慈しみを彼らは発見することを許された。今この暗闇の中にうずくまっている自分たちにこそ目を注いで いや、実際にその王座を離れるようにして訪れてくださる、そして慈しみを持って新たな命へと生かしてくださる神がおられる、その神が自分たちのところに来てくださって、この重荷を、この傷を一緒に負ってくださっている、その神との出会いの経験が絶望の中に一つの希望として見出されていく信仰の歌となっていったのです。まあ、ちなみに、この三十節に、打つ者に頬を向けよ、十分に懲らしめを味わえという言葉を聞いて、お聞きになってピンとくる方がいらっしゃるかもしれないですね。打つ者に頬を向けよ、これはイエス・キリストが山上の説教の中で言われた、これまた有名な言葉と響き合っている言葉とされています。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい、言葉がマタイによる福音書にありますね。それとどこかやはりこう響き合っている言葉です。でイエス様がおっしゃったのも、自分はもう聖人なんだからいくらでも打っていいよと、堂々と自分の方を向けてみせる、そういう自分の強さを誇るような言葉ではないのです。自分にはそういう強さは、私たち自身にはそういう強さはない、いや反対にどうすることもできない無力さ、弱さしかないのだけれども、そのような私たちが自分を委ねることができる神がいらっしゃる、いやイエス・キリストご自身がそういう私たちの傷も弱さも恥もすべて負ってくださって、命の道を開いてくださり、私たちと一緒に歩んでくださる、その方に全てを委ねて頬を打たれたならば、その頬を向けなさい、それが私たちの罪に対する懲らしめであるならば、その懲らしめをしっかりと味わいなさい、その時にこそ罪人を救うために来てくださった神が私たちと共にいてくださる、この神様が私たちを守り、私たちを許し、新たな命の歩みへと導いてくださる。そういうメッセージなのです。まあ、最後にもう一度この愛歌の3章の中で、わざと別に無視したわけではないんですが、目を止めなかったところがあるんですが、3章の23節の御言葉に、少し思いを寄せて終わりたいと思います。3章の22節に、22節の主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きないという言葉に続いて、23節、それは朝ごとに新たになると、言われております。で、絶えない、決して絶えない、決して尽きないというのは、いつもいっぱいになっていて何も私たちがする必要がないという意味ではなくて、朝ごとに新たに備えられており、朝ごとに私たちに新たに与えられるという、そういう意味合いですね。神の恵みというのは、なんか一度経験したらですね、貯金をしたかのように、もうそれで一生困ることなく何もしなくてもう自動的に恵みが注がれてくる、そういう意味ではなくて、来る朝ごとに新しいもの、来る日ごとに改めて神と出会い、その都度神の手から受けるように、また私たちが求めるもの、そういう意味ですね。 まあ、人が生きるためには毎日毎日食事をして、まあ、必要な栄養を必要なだけ、まあ、得る、それと同じです。まあ、食いだめというんですか、なんか何日分かの食事をいっぺんにして、まあ、何日間か何も食べなくても平気だっていう人も中にはいるようですが、まあ、そういう人はむしろ例外的な人だと思うんですね。だいたいそんなことをすれば体をおかしくしてしまうのが普通の人でありまして、やはりその時に必要なものを求めて、そして与えられて、その時のことによってこう生きていく、精神的なものでもそうらしいですね。学者の人もですね、なんか自分の考えついたことをもったいないからといって小出しにしようとすると、かえって全部わからなくなってしまうんだそうですね。なんかもう示されたものはもうとにかく全てを全部吐き出す、その時に初めて吐き出して、もう何もなくなってしまったという心に初めて新しい何かがこうコンコンと湧いてくるというのがそうらしいですね。もう一生分なんかこれでやっていこうと上手にですね配分しようと思うと全てを失ってしまう、それが現実なんだそうです。まあちょっとあれこれと余計なことを申しましたけれども、神との出会いというのも、本当の命の出会いというのも、まあ、一期一会と申しましょうか。来る朝ごとに全身全霊をもって受けていくものです。しかも私たちの生涯の中では痛みやさまざまな苦しみ悲しみも、ある意味では来る日ごとに来る朝ごとによみがえってくるような思いがしますね。忘れたはずの悲しみも、癒えたと思った悲しみも、また目が覚めてよみがえってくるような、そういう経験はおそらく誰もがされると思います。罪に関しましても、まあ、神学者ボーンヘファーという人も言っておりましたが、忘れていたような罪に、まあ、ある日突然思い出されて、ああ自分はやはり呪いのもとにあるんだろうかと落ち込んでしまう時があるもんだ、まあ、そういうことを言っています。でそれがこう現実だろうと思います。しかしそうであるからこそ、私たちはその都度愛花のように来る朝ごとに、来る日ごとに、そのよみがえってくるような痛みにもこうするように、その日ごとに湧き上がってくる嘆きをも神の前に委ねながら、神の許しを求めていく、神の恵みを求めていく、神の慈しみを求めていく。そうするならば、いや神様は本当にあふれるほど豊かに私たちにその慈しみを注いでくださる。それがこの愛花の作者が、そして聖書の作者が、書き手が経験させられた神の恵みというものです。なんか自動的にですね、神の言葉を貯めておく、そしてそれでも聞かない時があったら何か賞味期限が来てしまったのかな、などと勝手なことを私たちは考えがちでありますが、毎日毎日私たちを囲むような悩みの中にあっても、その日ごとに新しい神の恵みが私たちに、私たちの罪に打ち勝ってくださり、私たちのあらゆる苦しみに、苦しみを包んでくださる、そういう神の恵みを一つ一つ私たちは数えていくのです。罪の許しを信じます。それこそ罪というものこそ、本当にその時その時、来る日ごとによみがえってくるような、そういう恐ろしさを持っている、そういう巧妙さを持っています。しかしそうであるからこそ、その罪の許しもまた私たちは 来る日ごとに、来る朝ごとに求めていくのです。神はあらゆる罪に、どんな罪にもすでに勝利してくださった。その罪の許しを来る日ごとに私たちは神ご自身の手から受けて、自分自身のうちに生かして経験し味わっていくのです。その新たな恵みの中で、私たちは神の豊かな恵みを自ら味わうとともに、共に分かち合っていく交わりを、また作っていきたいと思います。そこにこそ私たちが召された、神様に召され、神様に愛されている豊かな恵みがあることを改めて覚えたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの毎日の生活を、大きな闇が、また私たちの罪が覆っているかのように思われることも、この世の生活の中にあって、この世の旅の中にあって、私たちは思わせられることがしばしばあります。しかしその全てに勝って、あなたの恵みがあること、その全てに勝利するあなたの恵みがあることを、御言葉を通して今日も知ることが許され、感謝をいたします。どうぞ私たちが常に頭を上げて、あなたの慈しみと、あなたの許しの恵みとを覚えることができますように、求めることができますように、そしてそのようにして、あなたの豊かな愛を味わいながら、そして分かち合いながら歩んでいく歩みを作っていくことができますように、どうぞ導いてください。この教会の交わりもまた、そのような罪の中にありますが、さまざまな痛みと破れの中にありますが、あなたの恵みによって形作られ、またあなたの恵みを証ししていく群れとして歩んでいくことができるよう、どうぞ導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。